今日はルカによる福音書の11章の5節からのところをご一緒に学びたいと思います。前の箇所ではイエスが弟子たちに教えられた主の祈りが記されていました。で、私たちはこの主の祈りを大切なものとして礼拝ごとに唱えています。で、しかし毎回唱えているだけにですね、形式的になりがちっていうか、そういう恐れがあるわけです。何かこう上辺だけでそれを口にしているというふうになってしまうことがあります。で、そこで主イエスはこの主の祈りを教えられた直後に今日のこの例え話をされているわけですね。で、これは主の祈りが抽象的な祈りではなく、具体的な祈りとして、また私たちの真剣な祈りっていうのは必ずやこう聞かれるんだということをイエスはこう言おうとしていらっしゃると思います。で、私たちは祈りっていうものをそれほど大切には考えていないのかもしれません。祈ったところでそれが叶えられるとは限らない、祈っても無駄ではないかと思うこともある。そういうこう冷ややかなというか冷たい思いを私たちはこう持つことがあるのかもしれません。で、しかしフォーサイスという人は祈りこそ信仰者にとって最も大事なものであり、祈りによって私たちの魂が養われるのだと、そういうことを述べております。で、そしてイエスご自身は祈りを非常にこう大切になさったわけです。福音書を見ますとイエスが熱心に祈られた、そういう記事がたくさん出てまいります。で、また使徒パウロも伝道旅行の時によく祈ったわけです。で、旧約の詩編は祈りの書ということができるわけですが、この詩編っていうのは旧約の詩人が祈った比較的長い祈りですね。で、ここで、イエスが教えておられるのは、そういう祈りとは逆にといいますか、そういう祈りとは違って非常に簡潔な祈りであるわけです。イエスが教えてくださったことから主の祈りっていうふうに言われるわけですけれども、この祈りは非常に簡潔でありながら、しかしそれだけで十分な祈りなんだっていうことを、私たちはこう学んでいるわけです。何を祈ったらよいかわからないときにはこの祈りをすればよいというか、言葉を整えて上手に祈る必要はないんだということを聞いてきたわけであります。で、問題は心から祈るっていう、あるいは真剣な気持ちで祈るということであるわけです。で、私たちの真剣な祈りは単なる独り言ではなくて、また虚しいもので終わるのでもなくて、必ずや聞かれるっていうことであるわけです。で、イエスはここでそのことを例えによって教えておられると思うのです。で、イエスは例えでよく教えをなさったわけですけれども、例えというのはそれは比喩とは区別をされて、話全体で一つのことを言おうと するわけですね。比喩っていうのは、例えばこの話であれば友達っていうのはこういう意味があるとか、真夜中というのにはこういう意味があるというふうな、その一つ一つに何らかの意味をこう持たせるわけですけれども、例えはそうではなくて、例えっていうのはそういう一つ一つに意味があるのではなく、その話全体でこう言おうとしている事柄がある、まあ、それがまあ例えであるということができるだろうと思います。でそこでこの例えではですね、熱心な求めは必ず聞かれるんだという、まあ、そういうことになるわけです。この例えが言いたいことはそういうこと。八節にあるように、必要に頼めば与えられるということがこう言われております。でこの例えにおいてイエスが言わんとしていること、これは旧説にある求めなさいと、そうすれば与えられるっていうことであるわけですね。でそしてその例として、まあ、この例えを話されたわけですが、この求めは主の祈りの第三の祈り、私たちに必要な糧を毎日与えてください、その具体例として、まあ、ここにイエスが例えで話しておられるということになるわけです。でこの内容についてですけれども、まあ、お聞きになってですね、この話自体少し、まあ、変な感じが、まあ、しないでもないわけですね。真夜中に友達のところに行ってパンを3つ貸してくださいと頼みに行った。真夜中にパンを借りに行くなんて、なんと非常識なというふうに私たちは思うわけです。何もわざわざ真夜中にパンを借りに行かなくても、まあ、お腹が空いていたとしてもですよ、あと何時間か辛抱すれば朝になって友達のところを訪ねればいいではないか、まあ、そういうふうに私たちはこう感じるわけであります。友達ということを、まあ、いいことに迷惑をかける人もやっぱりいるわけですね。確かに友達ならある程度の迷惑をかけたりとか、あるいはかけられたりするものであります。パンを3つ貸すぐらいのことなら、まあ、何でもないかもしれませんけれども、それを真夜中に借りに行くのはやはり非常識だと思わざるを得ないわけですね。良識ある人ならばそのようなことは、まあ、差し控えるに違いないと思うんです。で、この当時のパレスチナの、まあ、庶民の家というか家屋は、まあ、非常に粗末なものであって、まあ、一つの部屋にこうみんながこう肩を寄せ合って過ごしていたというか、家族全員で夜は寝ていたというふうに言われるわけですね。真ん中に、部屋の真ん中にいろりのようなものがあって、その周りにご座のようなものを敷いて、家族みんなで肩を寄せ合って、まあ、寝ていた。で、したがって、皆が寝静まった時に一人がこうごそごそ動き出すと家族を起こしてしまうことになるわけです。で、当然朝は早くから働きに出なければならないわけですから、夜は疲れた体を癒すためにぐっすり眠る必要があったわけです。そういうことがまずあるわけですね。ですからこの例えの中でですよ、この家の主人は言うわけです。7節を見ますと、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません、今 自分がここで起きてパンを渡す準備をしようものなら家族みんなの睡眠を妨げてしまう、だから面倒をかけないでくれというふうにこの主人は言うわけであります。まあ、もっともな話だと思うんですね。でそして普通ならばそこで失礼しましたと引き下がるものだと思うんです。まあ、友達っていうのは先ほども申しましたように迷惑をかけたりかけられるもの、それがまた良さでありますけれども、まあ、しかしこう親しき中にもやはり礼儀っていうかそういうものがあるでしょうし限度というものがあると思うんです。でけれどもですよ、それでもなおこの男は戸を叩き続けた、そして求めたのでとうとう家の主人は根負けしてパンを与えたという、まあ、そういう話であります。おそらくこの男はですよ、その友人にしつこいやつだと、そう思ったに違いないと思うんですね。おそらくこの人は嫌な顔をされて、早く持って帰ってっていうふうにパンを渡されたのではないか、そんなこともこう想像するわけです。そういうことになるぐらいであればですよ、いっそのこと借りなければよかったのに、もらわなければよかったのにというふうに思うわけです。ではなぜこの人は友人からある意味では嫌われてまでも真夜中にパンを借りに行ったのかという、そういう疑問を持つわけですね。その理由は五節六節にこう明らかにされています。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。こう言ってるわけです。実は彼は自分のためにパンを借りに来たのではなかったということです。彼のところに遠くから友人が訪ねてきたから、何か出してもてなしたいと思ったわけですね。この旅人は夜遅くにこの友人のところに到着したのだろうと思われます。で、なぜ夜なのかと、そういう疑問持たれるかもしれませんけれども、当時のパレスチナではですね、それはごく一般的なことであった。この暑い時間帯を避けて旅をするっていう、そういうことがごく一般的でありましたから、砂漠の乾燥した地域にあってですよ、真夏の太陽が照りつけるそういう時間帯に旅をすることは非常に困難ですから、日が沈む頃夕方から旅をするということがよくあったようです。でここでの旅人もおそらくそうだったと思うのです。ですから夜になってこの人の家に着いた。でそうするとこのパンを借りに来た人もですよ、実は自分のところにこう旅人が夜訪ねてきたわけですけど、その意味ではこの人もまた迷惑をかけられたということになるわけですね。訪ねてきた旅人をもう夜遅いから勘弁してくださいというふうに、この拒むこともできた。家に迎え入れることをしないで済んだかもしれない。でしかし彼はこの旅人をですよ、夜 やってきた旅人をなんと迷惑なやつだというふうに追い払うのではなくて、家に迎え入れて止めようとしたわけですね。でそれだけでなく、お腹を空かせているに違いない、あるいは疲れているに違いない、この旅人を食事でもってもてなそう、振る舞おう、そういうふうに彼は考えた。けれども自分の家にパンがなかった。だから彼は友人の家を訪ねていったということになるのであります。止めてあげるだけでも十分なのに、できる限りのご馳走を出そうとしたわけです。けれども自分の家に十分なものがなかったために、真夜中ではありましたけれども友人のところにパンを借りに行った。これがこの例えの背景なんですね。パン3つという、この3つということには、これは解説によると、3つっていうのは1人が食する1日分のパンの量だというふうなことでありました。この旅人のその後の予定は分かりませんけれども、もしかしたらこの1日分のパンでもってその日の家庭を満たしてあげようとしたのかもしれない、そんなふうに思わされたわけです。その意味ではこの男の優しさというか友情、そういうものをこう思わされるのですね。でしかしこの例え話でイエスは単にそうした麗しい友情について教えようとされたのではなかったと思うのです。でもっともイエスはですよ、例えばヨハネ福音書の15章などでは、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないというふうな言葉を語っておられますけれども、そういう友を大切にするっていうことを教えておられます。しかしこの例えのポイントはこの8節に、しかし言っておく、その人は友人だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろうという、ここにあると思うんですね。ここで言われているのは、明らかに、単なる友情ではないわけです。友達だからということではなくて、必要に頼むのでということであるわけです。で、この必要に頼むというふうに訳されている言葉ですけど、これは新約聖書の中でここにしか出てこない言葉。しつこいという意味と、それから恥知らずとか厚かましいという、そういう意味の言葉がこの必要に頼むという言葉であるわけです。これは友情の限界を超えたところでの神をも動かす力と言ってもいいわけです。端的に言えば、熱心な求めということをになるわけですけれども、それが友情の限界を超えて神をも動かす力となっていく。で、私たちはこのような熱心なというよりは、必要な求めというものをあまりしないわけですね。そんなに熱心に求めなくても大方のものは満たされているということであるのかもしれません。贅沢はできないけれども、それなりのものは与えられている、十分生活していけるだけのものがある、だからそんなに必要に求めることをしないのかもしれません。 あるいは求めてもどうせ叶わない、そういうふうに諦めてしまっているのかもしれません。でしかしイエスはです、十節で言われるわけです。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。私たちは祈っても祈らなくても結果は同じだと思っていないでしょうか。ただ口先だけの祈りなら、あるいはそうかもしれません。でしかしイエスはここでですね、熱心な必要な求めは必ず聞かれるっていうことを言っているわけです。でただしいくら熱心に祈ってもですよ、それが私たちの望んだ通りの結果になるとは限らない。そこは区別しなければいけないと思うんですね。でけれどもそれは神様から見て最も良いものを神様は私たちに与えてくださる、あるいは備えてくださるということであるわけです。この最後の13節のところ言葉に目を向けたいと思いますが、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。でこのところ口語訳では、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか、というふうに訳しているわけですね。私たち人間の親は自分の子供には良い贈り物をするわけです。で同時にこの、そのように私たちの誠の父である神様は私たちに良いものをくださらないはずはないというわけです。でこのルカ福音書ではですよ、ここで、聖霊を与えてくださるというふうに最後のところを書いていますけれども、これはマタイ福音書の方では同じ並行記事の7章の11節では、求めるものに良いものをくださるに違いないというふうに、聖霊ではなくて良いものというふうになっています。ルカはここを聖霊という、良いものを聖霊というふうに書いているということですね。で、まあ、どういう意味があるのかということをこう考えさせられるわけですが、この聖霊っていうのは神の力であるわけです。あるいは神の御心を知る力と言ってもいいだろうと思います。熱心な祈りと言っても、私たちはともすればですよ、自分勝手な祈り、自分に都合のよい祈り、利己的な祈り、そういうものをしてしまう、そういう過ちに陥りやすいわけですが、私たちの祈りが、あるいは求めが神様の御心でなければ、神様はその私たちの求めを叶えてはくださらないと思うんです。何が神の御心なのかを知るのは、やはり聖霊の力によるのだ。それゆえにこのルカはここで聖霊を与えてくださるというふうにこう書いているのだと思うんですね。イエスはここで熱心な求めによってあなた方に聖霊が与えられるとこうおっしゃるわけです。 祈る者が、求める者がですよ、神の霊、聖霊を受けて、何よりも神の導きに従うときに、祈る者の意思、私たちの思いっていうものは、神の御心とつながり一つとなるのだ。そういう、こう聖霊が与えられていくのだとルカは語るわけですね。私たちの信じる神様、天の父は私たちに何が必要かを十分ご存知でいらっしゃるわけであります。私たち一人一人に何が必要なのか、あるいは私たちの教会に今何が必要なのか、天の父はよくご存知でいらっしゃる。そして私たちがこの祈りにおいて、聖霊が与えられることにおいて、この神様がどんな時にも私たちを決して見捨てられはしない、私たちのことを心にかけてくださっている、そのことを私たちは聖霊によってこう知らされていくのだろうと思うんですね。主イエスの御名によって呼びかける者たちを、どんな困難や苦難においても決して見捨てられることはない。そして神様は最もふさわしいものを私たちに与えてくださる。私たちの熱心な祈りに神様は応えてくださる。で、そういう神に対する全く信頼を持って歩むことを、この今日のテキストは私たち一人一人に語りかけているのだと思います。